お久しぶりです。2ヶ月ぶりになりました。横井圭です。
くだらないこと平たいぜ、くだらないこと聞いてくれ、くだらないことが面白い、くだらないこと主張して、くだらないことにメロディーつけて、くだらないことを歌にする、くだらなくない音楽にする、でもここに会いに来てくれ、きっとどこへも行けやしないから、ねじり出してやるぜ、絞り出してやるぜ、くだらないことを、いつでもくだらないぜ、面白いぜ、
しゃべるよ恋。
改めましてお久しぶりです、横井圭です。1月の上旬ぐらいでしたかね、2回目の緊急事態宣言が出まして、僕は普段神戸市のライブハウス神戸16ビットでスタッフをしてるんですけど、まあ、1回そのライブハウスが閉まって、それで、まあ緊急事態宣言の解除を待たずに2月の頭からですかね、再開してということなんで、まあ、2月頭にはまあこのしゃべる横井も再開しようかなと思ってたんですよ。ブログも休止していまして、まあ、とりあえず1回目の緊急事態宣言の時はまあ、その時もしゃべる横井とかブログとかいろいろネットでの活動を休んでいたんですけど、まあ、その間に例えばレコーディングをしてその音源なんかを YouTube に公開したりとか、まあ、ちょくちょく活動してたんですけど、今回ばかりは本当に静かにしておこうみたいな感じにしておいたんですね。それで1月中に、まあ、レコーディングでもするかと思っていまして、まあ、そんでもって曲も溜まってきたので、サードアルバムの制作に取り掛かろうと思って取り掛かっていたんですけど、まあまあ、僕自身まだまだ下手くそでもありますし、まあ、それとは別になんていうかレベルアップもしてるんで、やっぱりいろいろこだわりも強くなってきたわけですけど、1月中のレコーディングがもう大失敗の連続でして、それで2月に伸びて、で2月中のレコーディングも本当に大失敗だらけで、なんじゃこれって なってて、なんかまあ今ももう3月のこれ今3月11日に収録してるんですけど、もう練習したりとか、まあ、レコーディングの撮り直ししたりとか、そんな日々を送っていまして、なんかもうドツボにはまったというか、もう泥沼というか、そんな感じでして、もうこれはなんていうか納得いくところまで頑張ろうと思ってるうちに、ついついこのしゃべる横井の更新なんかも伸びてしまいました。あと親からいつになったらブログ再開するんだっていう LINE が来まして、ちょっとまあ意外でしたかね。まあそんな感じで、今もなんていうか緊急事態宣言というか、まあなんか今自粛してるんかどうなんかもうわけわからんくなってきてますけど、皆様はいかがお過ごしでしょうか。まあその間に僕ネタがあったかっていうとあるようでないんですよね。今パソコンカチカチしながら書いてたネタをチェックしてるんですけど、ろくなネタがないですね。 あ、そうそう、でも一個大ニュースなんですけど、ラジオトークですよ、ラジオトーク。一応そのラジオトークの、音声配信をポッドキャストにも登録してるんで、まあ、ポッドキャストでも聞いていただいている方いると思うんですけど、10分もよこいっていう、まあ、別の番組やってるんですけど、その10分もよこいがラジオトーク内で何を間違ったんか、何を皆様勘違いしてるのか、フォロワーが一気に1000人到達したんですよ。まあ、ラジオトークってアプリの特性上、フォロワー1000人ってのは簡単に達成できるんかなと思っていろいろ調べてみたら、まあ、簡単に達成してる人もいるんですけど、そう簡単な話じゃないらしいんですよね。で、ラジオトーク10分もよこいは去年の3月の末に始めたんですけど、3月の末に始めた途端に、まあ、その1回目の緊急事態宣言が始まって、そっから休んでたんで、事実上去年の夏場から始めたんで、たった半年でフォロワー1000人になってしまって、なんじゃこれってなってしまいまして、まあ、去年の末ぐらいからそのラジオトークのアプリで生配信もできるようになったんで、その生配信をしてる影響もあるとは思うものの、なんでこんなことになってんやって、まあ、ええことなんですよ、いいことなんですけど、なんかびっくりしていまして、まあ、皆様本当に、まあ、これ聞いてる方でも、もしその10分も横に聞いてる方いらっしゃいましたら、本当にありがとうございます。でですね、まあ、これもいいことなんですよ、いいことはいいことなんですけど、ちょっとなんか腹立つというかなんていうか複雑な思いなのが、ラジオトーク10分も横井はですね、しゃべる横井と同様に Spotify と、あとそれから Apple Podcast ですね、まあ、iTunes ですね、まあ、Apple と Spotify に登録しましてですね、まあ、無事に Spotify とこの iTunes、Apple Podcast で配信してるわけなんですけど、ラジオトークはアカウントを持ってて、そのポッドキャストのその何でしたっけ、 SSR じゃない、なんだっけ、 SSR だ、それこれはソシャゲだ、あるじゃないですか、あれ取得したら、Google Podcast には自動的にアップされますって、そのアプリに書いてあるんですよね。おー、そうなんや、ラッキーと思って登録するって押したのに、全然 Google から登録しましたっていう連絡来ないんですよ。まだ審査中ですってなってて、だからそれがまあ去年の夏のことなんですけど、半年ぐらい Google Podcast に放置されてたんですよね。でもうこれ無理なんちゃうかなと思って、もういいやと、まあ、喋る横井は Google Podcast には登録してないんで、してないというか仕方が分かんないんですよ。いろいろ調べてるんですけど、なんかややこしいですよね、これどうやってやったらいいんやってなりますし、もし分かる方いらっしゃいましたら教えていただきたいんですけど、多分その僕Android を持ってないっていうのが影響してるんですかね。まあなんかまあできないんですよね。そしたらいきなりその今年1月になって、そのラジオトークの10分も横井がフォロワー一気に1000人到達して、やったーってなって、まあ、その1000人到達しましたって日があったんですよね。そっから1日2日でなんか急に Google から連絡来て、10分もよこいよ登録しましたって言われて、なんかえらい Google さん現金やなと思って、なんかいいことなんですよ、いいことなんですけど、嬉しいんですけど、はぁみたいな感じになってしまいまして、なんかまあ、いやらしいというか、なんというか、まあまあ、そんなわけで、まあ、このしゃべる横井は Google ポッドキャストでは聞けないんですけど、まあ、もし Google ポッドキャストをお使いの方いらっしゃいましたら、まあ、そちらでも、ラジオトークの10分も横井が配信されてますので、ぜひ聞いてほしいなと思いますね。まあ、ただこの10分も横井も今2月中、まあ、1ヶ月ぐらい休んでいまして、まあその間フォロワー1000人になって、生配信なんかも、まあ、自分でもしますし、いろんな人の番組にお邪魔するようになって、ラジオトーク内でお友達ができたんで、そのお友達の、まあ、番組にコメントしに行ったりするってことばっかりしていたんですけど、僕10分も横井の方では禁止トークシリーズっていうのをやっていまして、まあ、テーマのあるお題があるとするじゃないですか、まあ、単語ですよ、その お題の単語を一切使わずにトークするという、まあ、古臭いお笑いめいたことをやってるんですけど、もしよかったらそれも聞いてほしいなと思います。それじゃあ、まあ、次のネタに行く前にですね、昨日ですよ、昨日 YouTube にアップした新曲をここで聞いてもらおうかなと思います。まあ、先ほども言いましたが、サードアルバムを作っていまして、まあ、大失敗の連続なんですけど、まあ、今3月卒業シーズンであり、まあ、その学生じゃなくても新しい生活を迎えるという方多いと思うんですけど、やっぱりこのコロナ禍のせいで、まあ、その卒業式とか送別会とか、まあ、そういう区切りというか節目というか、そういうなんか、まあ、そういうセレモニー的なものを用意してもらえずに、なんていうか、ろくに挨拶もできずに新しいところへ旅立っていくっていう方、まあ、多いと思いますし、まあ、僕の身近にもいるんですけど、そういう人に向けて歌った歌を作りまして、まあ、この歌だけは何としてももう今月中に仕上げたいなと思って仕上げました。まあ、その、まあ、レコーディングで結構失敗も多くて、アラが多くて、まあ、これはもうしっかりマスタリング、まあ、その音源の編集ですねを、まあ、アルバムにするときはかけてもらおうと思ってるんですけど、まあ、一応自分自身の手で一応精一杯できるとこまでは編集したんで、まあ、ちょっと多少アラはありますけど、聞いてほしいなと思います。それでは聞いてください。 YouTube にも公開してます、横井圭の新曲で一人旅立った君へ。
一人旅立った君へ、こっちもそのうち忘れるぜ。一人旅立った君へ、本当に忘れてくれるの。一人旅立った君へ、勝手に生きてろ頑張れ。一人旅立った君へ、こっちは勝手に引きずるぜ。他人や世の中のせいにしなきゃ、やってられないこと誰にもある。だけどそんなつまらない枠に収まるな。違う世界で会いたいな。一人旅立った君へ、多分忘れないと思う。一人旅立った君へ、くらい覚えとけよ。ネタにできるほどの不幸や不運があるに越したことはないのであるが、最悪なタイミングで生きた証を誇れ。いつの日にか一人旅立った君へ、こっちもそのうち忘れるぜ。一人旅立った君へ、本当に忘れてくれるの。一人旅立った君へ、勝手に生きてろ頑張れ。一人旅立った君へ、こっちは勝手に引きずるぜ。一人旅立った君へ、どうでもいい時思い出せよ。時代さ、勝手でいいのさ。頑 頑張れ。
そんなわけで僕の新曲一人旅立った君へでした。まあ本当に今いろんな曲をレコーディングしてて本当にどれもうまくいってない中でなんとか作り出した曲という感じなんですけど、まあ、それでも今作ろうとしている3枚目のアルバムは内容的にはすごいいいなと思ってるんで、まあ、もちろんこの番組でかけてる曲なんかも、まあ、その収録曲に入ってくる曲 もあったりするんで、まあ、ぜひ発売した際には買ってほしいなと思うんですが、セカンドアルバム起動今これ現在配信中ですけど、これと同様に、まあ、配信で発売しようかなと思っています。なのでまあ、ダウンロード購入もしくはストリーミングサービスサブスクですね、まあ、それで聞いていただければと思っているところでありますのでよろしくお願いします。そんなわけで、まあ、後半になりましたんでネタをもう一個喋っておこうと思うんですけど、まあ、ろくなネタがないというか本当に何もなかったら、まあ、何もないというか、まあ、それなりに、まあ、その大変な時期を過ごしたわけなんですけど、今だから兵庫県ですよね。関東の方はまだやと思うんですけど、兵庫県はこれだから一応緊急事態宣言これ解除されたんかな、されたんかどうかもうよう分かりませんけど、今9時ぐらいまでお店屋さん開いてますけど、まあ、つい最近まで8時になったら閉まってたじゃないですか。で8時からテイクアウトしかできませんとかそういう店ありましたけど、まあ例に漏れず、まあ、僕は独身でありましてですね、まあ、独身なので夕食難民になっておりました。はい、夕食にありつけずに困るという生活をしていまして、まあ、だから8時になる前に、まあ、なんかテイクアウトというか、 なんかお弁当でも買っとこうかなとか、 なんかそんな感じになってたんですけど、まあ、その夕食難民問題とは少し関係ない話かもしれませんけど、まあ、その案の定コロナのせいでお店が潰れまくってるんですよ。だからまあまあいろんなお店潰れていまして、であと潰れる以外にもお店の携帯を変えるっていうんですかね、違うお店に、そのやってる人は一緒なんですよ、やってる人は一緒やのに違うお店になっちゃったみたいなパターンもあるんですけど、まあ、その僕一人暮らしなんで、まあ、その定食屋さんに行くことが多いんですよね。で定食屋さんで、まあ、そのバッチリ栄養補給をするということをやっていまして、まあ、だからその栄養を考えたその栄養バランス定食とかいうのもありますし、あと僕は魚が好きなんでやっぱりまあ焼き魚定食なんかを食べたりするんですけど、定食屋がですね、まあ、行ってたお店 2,3 軒はありますね。 2,3 軒全部潰れましたね。全部潰れてうち1軒はお弁当屋さんになっちゃったんですよね。やってる人は一緒なんですよ。でお弁当屋さんになったはいいけど、そこのお店はなんか唐揚げとだし巻き専門店みたいなようわからんお店になって、なんか唐揚げとだし巻きが入ってるお弁当を売ってるんですよね。まあその中にひじきとかきんぴらごぼうとかそういうのも入ってるんで、まあ体にはまあ多少は悪くないかと思ってるんですけど、いやいやそうじゃなくて野菜と魚が食べたいねんって思ってるんですけど、今野菜と魚、まあ一応最近はスーパーのお惣菜コーナーで買うようにしてるんですけど、これがなかなか食べれずに苦労してますね。でまあ8時、まあ今は9時ですよ、9時過ぎたら、まあ、テイクアウト対応のお店に、まあ、行けばいいだけの話ではあるものの、まあやっぱりその牛丼チェーンとか、まあ近所に松屋があるんですけど、松屋だったらその焼肉定食とか、まあそういうお肉系しかないんで、まあどうしたもんかななんてことを思ってるところですけど、まあいやそこは自粛じゃない、自炊ですよ、自炊せよって話かもしれないんで、まあ自炊もまあそろそろしようかなと思ってるんですけど、まあ自炊は特にお金ない時は本当にやってたんですけど、結局その時にたどり着いた結論として、一人暮らしの自炊って 全然節約にまずなりませんね。まあその先今言ってたその栄養面ですよ。栄養面においてはまあそれはいいですし、それはまあ栄養面考えないとダメなんで、まあ栄養面を考えて今自炊しんとあかんなとは思ってるものの、その栄養面一回その話を抜きにしたら、あのお金は決して節約にならないですね。無駄が多いです一人暮らしやと。だからまあ結局外食したいなと思うんですけど、まあなかなかで、しかもあの関東の方にはピンとこないかもしれませんけど、関西っていうのはほんまにあの安いお店が多いんですよ。まあこれはチェーン店もそうですけど、個人店でも本当に安い店があって、その安い店でお魚とか野菜とか食べれるという状況があったりするんですけど、まあ、あのそういうお店が軒並み潰れて本当にあのちょっとまあ困るなという感じの生活をしているという、ただそんだけの話でした。あともう一本ネタを言おうかなと思ったんですけど、まあ、時間的にちょっとそんな余ってないんで、一応喋る声は25分と決めてるんでやめとこうと思うんですけど、まああれですよ、喋る声といったらやっぱり時事ネタをやっぱり喋る番組ではあるんですけど、まあくだらないですね。あの女性蔑視発言から始まりの今なんですか、あの使途不明金ですか。なんか使途不明金、なんか全国保育園協会の会長がなんか使途不明金を横領してたって話になって、ああそうなんやふーんと思ったら、1日2日明けて今日はですよ、今日は全国幼稚園協会組合なんかそんなもあるんですよね。あそんなんあんねやと思って、なんかねその全国保育園組合か協会だか、まあ、そこと、まあ、全国幼稚園協会だかはなんかもう全国の幼稚園のもう9割方が入ってるっていうね、あすごいでかい組織なんやなと思ったんですけど、なんかねなんか保育園の会長もなんか幼稚園の会長もなんか使途不明金を使ってた言うて、もうあそうみたいなぐらいにしか思ってないんですけどね。あとはあれですよ、その政治家の接待問題ですよね。もう別にいいやんと思うんですよ。別にそんな政治家の先生なんてそんな接待されてなんぼやと思いますし、でまあその年末年始のなんか菅総理とかがねなんか宴会行ってたっていう問題もありますけど、いやそら政治家の先生はそら宴会とか接待の席行くのがまあそれも仕事でしょうに、まあそこでまあいろいろ話をまとめてまあ政治するっていうのがまあ仕事なんで、そんな別にいやいや言わんでもええやんと思うんですよね。でまあまあそのあとまあ政治家とかとまあ官僚ですよね、官僚の方もまあ接待されたとか言ってて、その公務員の方が接待を受けるのはいかんってね、まあ、言ってますけど、そんなん一般企業なんてそんなん当たり前にやってるんですからね、まあ、もちろんそれは公務員はあかんとは思うんですけどね。でそのなんか接待の額が7万円とかね、あまあ僕てっきり1人7万円と思ったんですよ。まあ1人7万円ってまあえらい高級なもん食ってるなと思ったら、何でしたっけ、10何人かで7万円ですよ。ってことは1人頭5、6000円じゃないですか。5、6000円言うたら僕まあなんていうかその飲み屋でまあチェーン店やったらそこまでいかないかもしれませんけど、本当に飲み屋でめっちゃ飲んでめっちゃ食べたらそれぐらいしますからね、普通やんって思ったんですけどね。なんかまあどうでもいいなっていう、なんかもっとあの喋る横井のネタにできそうななんかぶっ飛んだネタがないかなと思っております。はい、あのこっから撮り直ししております。時間が空いたから一曲かけて今日は終わろうかなって言いかけましたけど、時間そんな空いてませんね。結局時事ネタを喋ってるやんけ横井系って思ってますね。あの今一通り聞き直しをしてからもう一回今撮り直しをしてるわけですけど、あのそんなわけでですね、あの引き続き横井圭はですね、あの音楽制作をまた しようと思ってるんですけど、ただまあブログも再開してこのしゃべる横井も再開しようかなと思ってるんで、もう通常モードで行こうかなと思ってるんで、多分来週もしゃべる横井また更新しようと思うんで、もしよかったら来週も聞いてください。そんなわけで曲がかけて終わろうとしましたけど、あの曲をかける時間ないんで中途半端ですけど、まだ25分経ってませんけど、この辺にしておこうと思います。多分来週更新するんで、もしよかったら来週も聞いてください。それでは横井圭でした。
喋る横井。